本日与えられております聖書箇所をお読みいたします。聖書箇所はヨハネの福音書4章1節から10節まで、教会備え付けの聖書の新約聖書後ろの方の178ページです。ヨハネの福音書4章1節から、イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られたとき、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていた。そこでそのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからである。イエスは答えて言われた。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。聖書箇所は以上です。高橋稔牧師より植え乾いた心と題して説教をいただきます。
皆さんこんにちは。ユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれたイエス・キリスト。聖書の今読んでいただきましたヨハネ4章1節から4節、こういうふうに書いてありました。イエスがヨハネよりも弟子を多く作ってバプテスマを授けていることがパリサイ人の耳に入った。それを主が知られた時、イエスご自身はバプテスマを授けておられたのではなく弟子たちであったが、主はユダヤを去ってまたガリラヤへ行かれた。しかしサマリアを通って行かなければならなかった。当時の宗教家で民衆の指導者であった、そういうふうに自認していましたパリサイ人たち、彼らは自分たちの仲間に属さないバプテスマのヨハネ、あるいはイエス・キリストがどんどんこう弟子を増やしていくことに対してあまり快く思っていなかったようです。これから神の国についての宣教を、そして神の恵みの時代の到来を多くの人々に告げ知らせたいというふうに考えておられたイエス・キリストですから、まだ自分たちに敵対するパリサイ人たちとのトラブルはできるだけ避けて、彼らの干渉を受けないで済む、あるいは少ないガリラヤ地方で宣教活動をしたいというふうに考えていらっしゃったようです。したがって今回もパリサイ人たちがイエス・キリストに注目して何かこう動き出す前にできるだけ早くこうガリラヤに引き上げていきたいというふうに思われていたようです。その際一般のユダヤ人たちがするようにヨルダン川を東に渡ってそこからこう北上していくのではなくって、その近道であるサマリアを横断して縦断して行かれる、そういう必要があったようですね。4章の4節で、しかしサマリアを通って行かなければならなかったというふうに書かれています。何か特別な理由があったのでしょうか。このサマリア人の女の人、そしてまた多くのサマリア人たちがイエス・キリストをメシアと そういうふうに信じるためには神様のご計画が特別に実現される必要があったのだろうというふうに考える人たちもいらっしゃるようです。多分そうかもしれません。で、4章の5節6節を見ていただきますと、それで主はヤコブがその子ヨセフに与えた辞書に近いスカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで井戸の傍らに腰を下ろしておられた。時は第6時頃であった。この6時頃というのは今でいうお昼頃というふうに言われているようです。このイエス・キリストの時代よりも2000年近く遡ったアブラハムという方がいましたが、その孫のヤコブという人はエジプトの地で息子のヨセフのもとに身を寄せていましたけれども、彼が年を取って自分の死も近いということを思いましたときに、ヨセフにシェケムの地を譲りました。創世記の4章22節というところにこういうふうに書かれています。私が剣と弓とを持ってエモリ人の手から取ったあのシェケムを与えようというふうにヨセフに言いました。今回この出来事が起こったその舞台であるスカルという場所、それがシェケムの近くにあったわけです。しかもそこにはヤコブが掘らせたというあの有名な井戸がありました。サマリアの人たちはこのヤコブを先祖として非常に尊敬し、また誇りを持っていました。そしてその井戸は2000年後の当時もまだこう使われていたようです。4章の7節8節を見ていただきますと、一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは私に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけていたと書かれています。イエス・キリストが身を休めておられたその井戸に、当時の第6時といわれる昼頃に一人のサマリア人の女性が水を汲みに出てきました。普通当時の女の人たちが水を汲みに来るのは、朝かあるいは夕方というふうに言われていたようですが、この女の人が昼日中のこの時間に水を汲みに来るということは何か事情があったんだろう。多分この人のしていることがこう少し後ろめたいことで、他の人々とあまり顔を合わせることを避けていたのではないだろうかというふうにも言われていますが、あるいはそうなのかもしれません。しかしこういうふうにも考えられると思うのですが、つまり誰かがイエス・キリストと出会うためには神様の特別な導きというものがあるのではないか。そしてイエス・キリストと出会うということ、イエス・キリストとの出会いというものはその人の人生にとって何にも勝る大きな意味を持っているのではないかというふうに考えられます。4章の7節に私に水を飲ませてくださいというふうにイエス・キリストがその女の人に声をかけられました。井戸は深くて水を汲むものがそこに置かれていたわけではないので、喉の渇きを覚えておられたこのイエス・キリストがそこに来た女の人に頼まなければならなかったというふうに思われますけれども、4章の11節では井戸は深く、あなたは汲むものを持っていないというふうに書かれていますね。で、この女の人は言いました。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるのですか。そしてそこにユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったからであるというふうに書かれています。 まあ、イエス・キリストの服装を見ますとサマリア人の服装と少しこう違っていたようです。ですからすぐにサマリア人ではないユダヤ人だなということが分かったんだと思いますけども、その女の人は普段サマリア人とは口もきかないそういうユダヤ人であるこの人が自分に話しかけてきたことをちょっと気然に思ったようです。まあ、イエス・キリストはご両親とともにそのイスラエルのずっと北部にありましたガリラヤ地方で育ってまたそこで生活していらっしゃいました。まあ、けれども律法に従いますと年に3度は祭りのためにその神殿があった南の方のエルサレムに登って行かれていた。エルサレムはそのイスラエルの南部の方ユダヤ地方の視界の近くその北の近くにありました。ガリラヤ地方とユダヤ地方、まあ、あのガリラヤ地方が北にあってユダヤ地方と言われるところが南にありましたけども、その間にはサマリアと呼ばれる地区がありました。けれどもこのユダヤ人とサマリア人とがお互いに少しこう反目し合っているような関係にありました。でユダヤ人はその北の方のガリラヤへ行くときにサマリアを通過しないでヨルダン川を東に渡ってそこから北へ行ったりまた南へ下ってきたり、まあ、そういうふうにしていたようです。でこのユダヤ人とサマリア人の反目が始まったのは、まあ、紀元前の722年頃の出来事かなというふうに言われています。でそれ以前は、まあ、イスラエルの国はダビデ王様とかソロモン王様の時代の統一王朝が続いていましたので、またその当時、まあ、このイスラエルの黄金期を迎えていましたので、その繁栄の中にあったソロモン王様、まあ、非常に豊かで知恵に富んだ人でしたけども、彼は神様の戒めに背いて多くの異教徒の女性をめとりました。そしてその彼女たちの拝んでいたその偶像礼拝というものをイスラエルの中に持ち込むことを許してしまいました。その結果イスラエルを堕落に導いてしまったわけです。そしてその罪の結果としてイスラエルはやがて内部で分裂を起こします。そして北王国のイスラエルとそして南王国のユダ、まあ、こういうふうに分かれて争うようになりました。やがてその国の力国力というのは低下を招いてしまうことになります。まあ、先にひどい堕落をもたらしてしまった北王国イスラエルがやがて攻め込んできたその北の大きな帝国アッシリア帝国によって滅ぼされてしまいます。そしてその北王国のイスラエルにいました多くの民はそのアッシリアに遠くに連れ去られてしまいます。これを捕囚と呼ばれていましたけれども、列王記の第2というところ17章の6節にはこういうふうに書かれています。ホセア王の第9年にアッシリアの王はサマリアを取りイスラエル人をアッシリアに捕らえ移し彼らをハラフとハボルすなわちゴザンの川のほとりにメディアの町々に住ませたとあります。そしてさらにその先の17章の24節では、まあ、こういうふうにも記されています。アッシリアの王はバビロンクテアワハマテそしてセファルバイムのからの人々を連れてきてイスラエルの人々の代わりにサマリアの町々に住まわせた。それで彼らはサマリアを占領してその町々に住んだとあります。ですからその何年かの後にはこのサマリア地方そこの住民はやがて混血民族となってしまいます。そして南王国だったユダヤ地方の住民たちからは、まあ、彼らはその純粋なイスラエル人ではないというふうに 差別待遇されるようになります、まあ、そういうところからこう互いにサマリアにいた人々とユダヤにいた人々とはこう反目し合うようになっていったわけです。まあ、こういうことが背景にありましたから、このサマリアの女の人は水を飲ませてくださいというふうに求めたイエス・キリストに対して、あなたはユダヤ人なのにどうしてそのサマリア人の女である私に飲み水をお求めになるのですかというふうに聞きました。あるいは意地悪をして飲ませてあげないというそういう拒絶の気持ちもそこに込められていたのかも分かりませんけれども、そこでイエス・キリストはこの女の人に大切な霊の世界のことについて示そうとされます。4章の10節にイエス・キリストはこのサマリアの女の人に対して不思議なことをおっしゃいました。もしあなたが神の賜物を知り、またあなたに水を飲ませてくれというものが誰であるかを知っていたなら、あなたの方でその人に求めたことでしょう。そしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょうとおっしゃいました。まあ、この言葉は確かにこう分かりにくい言葉であるように思われます。けれども同時にすぐには理解できないけれども深い意味を持ったそういう言葉であるというふうにも考えられます。ここでイエス・キリストがおっしゃった神の賜物ということは、神が私たちにこう与えようとしておられるもの、それがあのイエス・キリストの十字架を通して与えられる罪の許しというものであり、また永遠の命というものだと思われます。そしてここで言われているその生ける水というのは、後のペンテコステの後にまた与えられる聖霊というもの、そして聖霊の満たしというちょっと想像もつかないような大きな賜物のことを意味しています。そしてまたあなたに水を飲ませてくれというもの、すなわちこのイエス・キリストというお方は神様がこの地上に使わされた神の一人子でありメシアであるというお方、そういう驚くべき事実だったわけです。まあ、ここでイエス・キリストとこのサマリア人の女の人との会話、ちょっとこうちぐはぐな会話が交わされます。第一に霊的なそして精神的な世界のお話をしている人と、物質的あるいはこの世的な話をしている人とのこう食い違いというものがそこであります。イエス・キリストがおっしゃっているその水というのはあくまでも霊的な意味の水、まあ、それは聖霊を指すというふうに言われますけれども、このサマリアの女の人が考えている水というのは、まあ、日常私たちが飲んでいる普通の水のこと、そして普通私たちが考えているあるいは関心があることというのはその日常の物質的なことですね。まあ、ここで言えば私たちの喉の渇きを癒すあるいは毎日の食事にも必要な水というもののことですけれども、そういう水が豊かにこう与えられていればそれで満足をするというふうに考える水です。ところがイエス・キリストがここで私たちにあるいはこの女の人に気づかせようとしておられることというのは、物質的なものが満たされればそれで私たちが本当の意味で生きたということにはならない、生きているということにはならない、まあ、そういうことを教えようとしていらっしゃるんですけれども、これは 皆さんもご存知であると思います。ある有名な言葉があります。マタイの福音書の4章の4節ですけれども、人はパンだけで生きるのではなく神の口から出る一つ一つの言葉によるということが書かれていますね。でこの女の人はもう一つの点で、この自分にこう語りかけているこの人が誰であるかということについて全くまだ分かっていないようです。で4章の12節のところを見ていただきますと、こういうふうに言っています。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸を与えてくれた。そして彼自身も彼の子供たちもまた家畜もこの井戸から飲んだんですよというふうに言っています。つまりヤコブが偉い人だということをまだあなたは知らないんですかというふうに言っています。まあ、この自分に何かを諭すように語りかけているこの不思議な人、この人は私たちの誇りとしているあの先祖のヤコブよりも偉いとでも言うんだろうか。まあ、そういうふうなこう多少反発をしているような感じが見られないわけではないと思いますけれども、それに対して答えられたイエス・キリストの言葉が、まあ、ここでもまたさらに不思議な内容だと思われますけど、4章の14節を見てください。この水を飲む者は誰でもまた乾きます。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり永遠の命への水が湧き出ます。まあ、ここまで話が交渉になってきますと、普段めったにそういう世界の話に触れることがないような人にとっては、こういう問答をこう理解することは、まあ、絶望的に困難でしょう。まるで禅問答みたいな問答になってしまいます。このサマリアの女の人が理解できたことというのは、おそらく二度と乾くことがないそういう水があるというならば、それは欲しいものだ、毎日ここへこうやって水を汲みに来る手間が省けていいなという、そういううまい話ではなかったでしょうか。まあ、あるいはそんなうまい話なんてあるわけないでしょうといったこうバカにした態度があったかもしれませんけれども、そのイエス・キリストの言葉に対して彼女はこういうふうに言います。4章の15節、先生、私が乾くことがなく、もうここまで汲みに来なくてもいいように、その水を私にください。まあ、そこまで来ますと、イエス・キリストは一つの大切なことに彼女を気づかせます。彼女の目を開かせます。4章の16節でこういうふうにおっしゃいました。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。短い言葉ですけども、この言葉にこの女の人はおそらくこうハッとさせられたんではないでしょうか。彼女がこういうふうに答えます。私には夫はありません。まあ、この答えはひょっとするとその場をごまかして会話をおしまいにする逃げ口上だったかもしれませんね。もう普通の人はそれ以上ことはこう追求しなかったでしょう。ああ夫はいない、そうですかというふうに終わってしまったかもしれません。そして話題を変えることになったかもしれません。けれどもイエス・キリストは全てをこうお見通しでした。イエス・キリストはそれに対してこういうふうにおっしゃいました。4章の17節18節のところ、私には夫がないというのはもっともです。あなたには夫が5人あったけれども、今 あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当です。そう言われてしまうと、この女の人はもう一度こうハッとしたことでしょうね。そこで彼女は、先生という言葉ですけども、これはギリシャ語でキュリエ、主よという言葉に変わってきます。まあ、今まであなたはユダヤ人なのにというふうに一般的な人と見ていたこの女の人が、イエス・キリストを違った目でハッとこう見るようになります。ここで4章の19節で彼女が言った言葉、先生あなたは預言者だと思いますというふうに言ってます。まあ、預言者という言葉は神から使わされた人という、そういう意味がありますから、この女の人は何かこう気づいたんでしょうね。まあ、この女の人が次々と5人の夫を持ったということは、彼女は心に何かこう満たされないものを感じていたのではないでしょうか。つまり心の上渇きの満たしを求めて、それを男の人に求めていたというふうに考えられるのではないか、まあ、そういう解説がよくなされているようです。まあ、私たちのその心にある不安とか上渇きというものが、何か食べ物やあるいは物質的なもの、あるいは高価なものを次々とこう買い求める、そういうことで満たされるのではないだろうかと思っている人たちも多いと思いますね。またこの女の人のように、人からの愛を求める、そしてそれが満たされずに虚しい日々を送っている人、そういう人も多いと思います。私たち誰にもそういった思い当たることがあるのではないでしょうか。イエス・キリストはこの女の人が満たされないまま次々と男の人を変えてきていた事実、すなわち、まあ、彼女の罪とも言えるものをはっきりとこう指摘されました。そしてこの女の人は初めてその自分の心の空白ということに気がついたのではないかと思います。そして今その自分の前におられるこの方がただものではないなということに気がついたようです。まあ、ここからはその物質的な、あるいはただこの世的なレベルでしかこう考えてこなかったこの女の人も、考え方が少しこう変わります。霊的なあるいは信仰的な考え方にこう切り替えられていったようです。まあ、それでもその20節から34節くらいまでは、このユダヤ人とサマリア人の信仰問答みたいなことがこうやり取りが続けられますけれども、その中でこの女の人はこう普段から持っていた自分自身の信仰の希望、あるいはまあ当時の人の信仰の中心的な確信ともいえるようなメシアということについて話が変わってきます。まあ、メシアを待ち望んでいる、メシア待望ということについて話が出てきます。4章の25節ですけども、この女の人が言います。私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っています。その方が来られる時には一切のことを私たちに知らせてくださるでしょう。まあ、いろんな疑問も中にあったでしょうけれども、今やこの女の人はそのメシアという中心的な話題に心がこう向いてきました。そこでイエス・キリストが答えられました。4章の26節、実にはっきりとした答えですね。あなたと話しているこの私がそれです。つまりあなたはメシアを待ち望んでいるというけども、あなたの目の前にいる、そしてあなたと話をしているその私がメシアなのですよ。そういうふうに今この女の人と話している自分自身は、全ての人が待ち望んでいるメシアだ とおっしゃったわけです。まあ、そこへその買い物、食べ物を買いに行っていました弟子たちが帰ってきますので、このイエス・キリストとこのサマリア人の女の人との会話は一旦終わりになりますけれども、その後を見ますと、この女の人はすぐにこう町へ出かけていきます。そして人々のところに行ってこう告げます。4章の39節を見ていただきますと、私がしたことを全部私に言った人がいますというふうに告げます。私が今までしてきたことを全部私にそれを言った人がいる、つまり私のことを全部知っている人がいますよ、一体どういう人でしょうという意味ですけども、まあ、これは彼女自身の一つの信仰の証、あるいはそういう信仰の告白ということができるように思いますね。ところでこの信仰の証ということはよくお聞きになるかと思うんですけども、それは自分がどのようにしてイエス・キリストに出会ったか、そしてまたイエス・キリストというお方は自分にどういうことをしてくださったか、まあ、そういったことを人々に伝える、これがまあ信仰の証というふうに言われます。この女の人の証を通して実にたくさんのサマリア人たちがイエス・キリストのもとにやってきます。そしてイエス・キリストの話を直接に聞きます。そして41節を見ますと、そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じたというふうに書かれています。まあ、この女の人についても、あるいはサマリアの他の人たちのことについても、その後のことは聖書ではそれ以上には記されていないようですから、その後のことはよくは分かりませんけれども、私たちがイエス・キリストと出会うとき、そして彼のイエス・キリストの前で自分の罪を認める、そういうことがあるならば、私たちの霊的な目が開かれて、自分が今何をするべきなのか、自分には何が必要なのか、そういう大切なことに気がつくのではないでしょうか。そしてまた自分の心の上渇き、それを間違ったものでこう満たそうとしている虚しい日々を送っていたとするならば、私たちにとって本当に必要な心の渇き、それがあるということを知って、またそれを満たしてくださる方はイエス・キリストであるということを心に覚えていただきたいと思います。少し長い言葉ですけども、そのヨハネの福音書4章の13節あるいは14節のところ、ご一緒に読んでいただいて終わりにしたいと思いますけれども、修法に書かれているかと思います。修法のプログラムの下にあるかと思いますけれども、よろしいでしょうか。ヨハネの福音書4章のところですね。はい、この水をご一緒にお願いしなさい。この水を飲むものは誰でも、ここ書いてないですか、ここ違いますか、え、あ、しかしですか、ごめんなさい。はい、しかし私が与える水を飲むものは誰でも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。はい、ヨハネの福音書4章14節、少し言葉を短くしてしまったようですね、ごめんなさい。この水を飲むものはもう普通の井戸にある水です。私たちの肉体的な渇きを癒す水を飲むものはまた渇くけれども、イエス・キリストが与える水を飲むものは決して今度は心の中にそういう飢え渇きを持つことがない。そしてその人のうちから精霊の泉となって喜びがこう湧き上がってくる、これは 永遠の命への喜びということができる言葉ですね。一言お祈りを持って終わりにいたします。愛する天の父なる神様、あなたが天地を作り、また私たちを作ってくださった私たちの神でありながら、私たちはいつの間にかあなたを忘れ、あなたから離れてこの世をさまよっております。そして自分の心の中に上書きを求め、自分に何が必要かを知ることができずに、手当たり次第に自分の心の欲するものを求めたりしますけれども、それによって決して私たちの心が満たされることがない、かえって虚しさを覚えてしまうということを気がつかないで長い間過ごしてしまいますけれども、私たちの心の上渇きを知り、またそれを満たすことのできるイエス・キリスト、私たちに必要なのはあなたによる罪の許しであり、あなたから与えられる永遠の命の喜びであること、また私たちのうちにあなたからの聖霊が必要であること、そのことをどうぞ一人一人に深く悟らせてください。またあなたによってそれをいただき、心の飢え渇きを癒すことができるように、どうか助けてくださるようにお願いいたします。感謝を持って私たちの救い主であるイエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。